こんにちは、バーニングキャスです。私、バーニング近澤ことオーティファイの近澤です。今回はオーティファイのカスタマーサポートエンジニアのさゆさんに来ていただきました。さゆさんってことでいいですよね。
そうですね、はい、はい、名前かぶりをしていて、社内ではさゆっていう名前で呼ばれているので今日はさゆで行かせてもらえたらと思います。
あれ、ツイッターのあれ名前とかもさゆにして
る？にしました。
あ、本当に？
そうです。なので、メールアドレスもさゆに変えればいい、よかったのになって、なんかだんだん社内の人が増えてきちゃって。
確かにね。
メールアドレス間違えましたってこの前言われてさゆって打っても出てこないって、出てこないなと。
確かにね、さゆさんがゆか斎藤だって知らない人が出てくる。
だんだん増えてきたので、うん、ちょっとメールアドレスも潔くそっちに最初からしてしまえばよかったなっていう反省を最近してます。
ね、変えてもいいんじゃないですか。
いや、なんかアカウントめんどくさいなと思って、各メールアドレス変えていくの
は。ああ、まあね、確かに。
なんでちょっと検討したいと思っているところではありますが、はい、
シングルサインをしてれば楽なんでしょうけどね。
はい、してないやつがちょっとめんどくさいなと思って、
ね、うん、なおなおど、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと今日はさゆさんにオーティファイのカスタマーサポートとはみたいなところと、まあ、でもさゆさんだから、さゆさん確かオーティファイ10人目とかですよね。
そうです、10人目です。うん、ちょうど
2019年の2月でしたっけ。
です、よく覚えてますね。すごい。う
ん、2月、あ、2020年か。
20年、コロナが始まった。
そう、20年の2月。
そうです、ね、
そうそう、19年じゃない、20年の2月ですよね。そう、10人目として入られて、だからもう、もうすぐ2年か。
そうです。
早っ、マジで。
びっくりしたんですよ、私も。もう2年経つ
と、うん、もう2年経つの
思って。
そうやってるんだよね。もう、まあ、結構オーティファイ入ったのがちょっと昔の話になってきましたけどまあね、オーティファイに入る前の話とか、
はい、
まあ、入った時の話とか、入ってからどうかみたいな、うん、まあ、ちょっとさゆさんの、まあ、これまでの経歴みたいなところも聞いていきたいなと思ってます。はい、はい、という感じで、ちょっとまず簡単にさゆさん自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、さゆと申します。本名斉藤ゆかなんですけど、まあ、社内に2人ゆかがいるって、私入社した時にすでにもうゆかさんがいるって、10人目なのに名前がかぶるっていうびっくりな事象が発生したんですけど、まあ、その結果名前がさゆっていう形で今、はい、みんなに呼んでもらってます。はい、で、私の自己紹介は、まずオーティファイに入る前に2社会社で仕事をしていて、1社目は全く IT と関係ない医療系の会社で、普通に白衣を着て病院走り回ってるような形だったので、全然 IT とは関係ないところにいました。うん、で、 IT とは関係なかったんですけど、医療系のところって本当に IT 化が進んでいなくって、当時本当に紙ばっかりだったんですね。本当にその生活がだんだん嫌になって、いろいろこう医療系のところを IT 化できる何かないかなって思った時に、なぜか最初にエンジニアの勉強しようって私はそこで思って。そうなんですよ、自分で一回勉強しないと何がどう使えるかわからないなっていう気持ちになって、いきなりセブ島に飛び出して、うん、エンジニアリング留学っていうのをしました。半年いて HTML、CSS とあと PHP、Swift とか、うん、あたりをまあ勉強半年して日本に戻ってきたっていう感じですね。ただ半年勉強して分かったのが、私コーディング向かないっていうところが実は結論に半年いてあったんですけど、まあ、それもあって、まあ、日本に戻ってきてからは医療 IT 系で何かこう自分ができることはないかなって探したっていうところですね。で、探した結果、医療 IT 系のプロダクトがある、SaaS の会社にまあ入社をして、で、その時出会ったのがまあカスタマーサクセス、カスタマーサポートっていういわゆる CS の業界だったので、まあ、そこの会社で2年、2つのプロダクトのカスタマーサクセスサポートを経験して、で、今オーティファイに至るっていうような形ですね。う
ん、なるほど。もともとね、医療系のバックグラウンドなんですもんね。
はい、
そうです。すごく珍しいなと思って、そういう勉強してたわけですよね、もともと。
はい、
うん、
めちゃくちゃ、なので今聞かれてももしかしたら医療の方が詳しいかもしれないぐらい
ね、だって、はい、ほら、コロナになった時にね、すごくこう的確にいろいろと教えてもらったのでめちゃめちゃ勉強になりました。
うん、 感染症とか公衆衛生が専門だったのでドンピシャで、
ドンピシャじゃない
そうなんです、
ね、だってあのほらなんだっけ、あの PCR 検査をしに行くかみたいなこと言ってましたね、
は
い、
あの免許証上できるので
PCR 免許証上できるから人手が足りないからやりに行くかみたいな、
そう研修受ければ私できるんじゃないかなって思ってちょっと見ましたもんね
すごいすごい、もともと病院にいたってことですか。
そうですね、病院で薬の開発をするっていう風なあのところ、薬の開発をしたいっていう病院にこう派遣で行って、その病院の先生とかスタッフさんと あのその薬のこう試験みたいなのがあるの、試験のやり方に合わせて、うん、あのその病院のやり方とこうマッチングさせて、どうやればその試験をその病院でできるのかっていうのをやったりとか、あと実際患者さんとお会いしながら、この薬はこうやって飲んでくださいねとかっていう服薬指導とか、まあ、体調の確認だったり、先生に言いにくいこととかをこうなんかあったら全然言ってくださいみたいな感じでこうコミュニケーションを取ったりとかっていう仕事をしてましたね。
へえ、そこからね IT ってなかなか珍しいキャリアですよね。
そうですね、あんまり多くないとは思います、
うん、いきなりプログラミング学習しようっていうの
もそれはなんかたまたまその病院とかで働いてた時に知り合いからあの医学部の子を紹介してもらって、その子が、うん、あの IT にすごい興味がある子 で自分で Python とかを書きながらこういろいろこうと何か IT でできないかみたいな、 IoT とかその辺と医療の組み合わせとか、はいはい、その辺を結構勉強してたりとかしてた子だったので、まあ、ちょっと面白そうだなと思って私も勉強してみようってなったっていう。
なるほど、そういうきっかけがあったんですね、
はい、
で、まあ、それから IT 勉強されて、で、まあ、実際にその IT の会社にカスタマーサポートとして入ってというところですけど、うん、でもオーティファイでもカスタマーサポートとして入られましたけれども、なんかその IT、そんなんでしょう、まあ、医療バックグラウンドから IT のこうカスタマーサポートにこうなんでしょう、興味持ったきっかけというか、どんな感じだったんですか、うん、
まず前職がそのカスタマーサポートサクセスとかをやってたんですけど、興味を持った理由は、まあ、IT 医療を IT 化できるものだったら最初は何でもいいなって思ったんですね、
うん、
でその時に自分何ができるだろうって思って、いろんな会社を見た時にやっぱりその自分の病院で働いたスキルじゃどうしようもないこととかも結構あって、
うん、
あの社会人経験ないような扱いに正直なってしまったりっていうこともあったので、結構まず探すのに苦労したっていうのもあったんですけれども、あの何でも自分の今あるスキルでできることだったら何でもやりたいなと思って、まあ、いろいろ受けてたんですけども、その中でやっぱり病院でお客さん、実際の、患者さんだったり、あと先生だったり看護師さんだったりいろんな人たちとこうコミュニケーションをしたっていうところが私の中で、あの面接とかをこうしていく中で一番武器だなっていうのが分かったので、うん、それでできることを探したら、まあ、カスタマーサポートサクセスだったっていうようなところですね。
なるほど。そこからこうオーティファイに何でしょう、出会ったきっかけというか、オーティファイに入ることになった背景ってどんな感じでした？うん、
本当にこれはたまたまだったんですけれども、うん、あの前職の同期があの転職エージェントの会社に勤めていてでその友達に、まあ、別にすごい転職をその時したかったわけではないんですけれども、うん、こう私がいろいろ思っている、何かこう思ってることとかいろいろ前職の会社とかでもあって、でその中でこう何か私にマッチしそうな会社とかあったらぜひ評価紹介してほしいみたいなことを言っていたんですけれども、うん、たまたまその友達からポッとオーティファイの名前が出てきて、
うん、
で絶対会うからって言われて受けたっていうのが最初なんですね、
うん、
で当時結構忙しくて履歴書書くのも結構
すごい大変さ、
厳しいみたいなぐらいで、友達に何日までに履歴書まだできてないのとか言われながら履歴書を書きみたいな、面接も行ける日どこだろうって見つけながらなんとかこう枠を抑えてみたいな。
大変
さ、面接も1日にまとめていただきましたもんね、本当は多分2回に分けるやつだったと思うんですけど、どうしてもちょっと無理で、すいませんって言って2時間ブロックで何卒って言って、
やりましたね、
うん、そんなに懐かしいな、だいぶ昔だけど。
そうか、なんでマッチすると思ってもらえたんでしょうね。
あ、でそこの話もそうしたかったんですけど、うん、まず私がの前職で働いてた時にちょうど新規プロダクトの立ち上げとかもやっていて、でその立ち上げをしてそのサポートだったりっていうとこ、サクセスとか両方、まあ人少ないんで全部やるんですけれど、
うん、
はい、をやっていて、でやっぱり新しいプロダクトってどうしてもこういろんな問題が起こっちゃう、
うん、
まあ、よくあるとは思うんです ですけれどもっていう状況で、すごい優秀なエンジニアさんたちが揃っていたのに、いろいろなこう問題が起こって、でお客さんからのこう信用を少しこう失ってしまったりだったりとか、うん、そういったことがあって、エンジニアさんたちもちょっとリリースするの怖いなみたいなのを思ってしまうような時期みたいなのがあったんですね。ですごい優秀な人でもそういうことが起こるし、それってなんで起こってるんだろうっていうと、やっぱりテストが足りなかったっていうところが大きくて、うん、実際1週間に1回テスト自体はやってたんですけれども、手動でみんなでこうやるような形で、それってすごい優秀なエンジニアさんたちだからこそ、は1日の半分ぐらいその作業に結構な人数当ててたのももったいないと思ったし、うん、実際そういう状況だったっていうところもあったので、まあ、結局テストケースの書き直しはやったんですけど、うん、それこそ CS のメンバーが1人入って、ちゃんとあのプロダクトに詳しいメンバーが1人入って、うん、であの設計とかを全部その人が書き換えたりしたっていうのもあるので、まあ、そういったところもあるんですけど、やっぱりこうちゃんとテストケースを作って、でそれを、まあ、間違いなくやるっていうことの大切さっていうのをその前職ですごい思っていたので、
なので
そういう話をもらった時に、まずオーティファイスの当時は知らなくて、
もちろんね、はい、全然有名じゃなかったですから、
テストの自動化ができるんだっていうところをそこで知り、うん、調べてみたら、こういうことが今世の中ではできてっていうのを見て、うん、あまさにこれって多分私がいるその会社で感じていることって他の会社でも絶対起こってるし、うん、別にどの業界でも多分 IT 系でこういうサービスをしてるところは起きているんだろうって思った時に、絶対このサービスみんな使った方がいいって思ったんですよね。でそれのサポートができるんだったら、いろんな人の役に立つし、すごいいい仕事だなって思ったので、うん、受けたっていうところが大きいです。
なるほどね。まあ、やっぱりね、こう事業への共感みたいなところはね、
うん、
あの、まあ、経験してる方だと強いですからね、
うん、
これはもう絶対みんな使った方がいいでしょうとか、うん、もう絶対ポテンシャルあるよねみたいなのって見てると分かりますもんね、うん、なるほど、
そこで
感じていただけたのは良かったですね。なるほど、ありがとうございます。
はい、
じゃあまあ実際こうまあオーティファイ入られてからカスタマーサポートエンジニアとして、もうだからまあそろそろ2年になるというところだと思うんですけど、まあカスタマーサポートの業務内容もまあ入ってからいろいろ変化はしてきてるとは思うんですけれども、業務内容としてはどういう感じですか？
業務内容としては、まあ、カスタマーサポートって名前の通りお客さんのサポートをする部署にはなるので、うん、まあ大きな主な仕事としてはやっぱりお客さんの対応っていう形になります。でうちは全部チャットで対応しているので、チャットでコミュニケーションをとテキストでコミュニケーションを取っているっていうのが主な仕事です、
うん、
であとは、お客さんにこう問い合わせをしなくてもいいように FAQ だったりドキュメントがあれば、そういったところで問い合わせをせずにお客さん自身が調べられたりっていうのもあるので、ドキュメントの作成とか、あとまあドキュメントが見やすい構成にしたりとかっていうところをやっています。でまだあと会社が小さいので、結構新しく入ったメンバーをどういうふうに指導するかとかってオンボーディングの資料を作ったりとか、
うん、
あとまあ社内の業務のこうフローだったりとかを作ったりっていう業務もありますね、うん、あ、ちょっと順番ずれちゃうんですけど、あとお問い合わせだったり、いろいろとこうお客さんに公表しているそのドキュメントとかのデータも取得をしているので、
うん、
そのデータからこうどういうふうに今後していったらいいのかっていうような分析だったりとかっていうのもしてますね、
うんうん、なるほど。こうね、オーティファイの問い合わせってやっぱめちゃめちゃ来てるし、僕もね最初自分でやってたんでよくわかるんですけど、まあなんで聞いてる人たちに向けてこうちょっと聞きたいと思うんですけど、どういうお問い合わせが多いですか？
お問い合わせはですね、うちは本当に、まあ、テストを自動化しているので、テストが失敗した理由がわからないお客さんっていうのが、うん、まあ、一定数、まあ、ものにもよるんですけど、やっぱりどっちが原因かわからないかったりするんですよね。
うちが悪いか大きい会が悪いかみたいな
話なので、そういったお問い合わせが多分半分以上 7,8 割くらいを占めてたりはすると思いますね。
かなりね、だからなんか特徴的ではありますよね、
うん、
他のサービスとかだったら多分分かんないですけど、どうですか、前職とかだったらやっぱりなんかその使い方とか、
うん、
そういうのがメインになるのかなっていうふうな気はするんですけど、
そうですね、使い方とか、あとまあここから先に進めませんみたいなリアルタイムのお問い合わせとかですね、
うん、そういう意味で言うと、もっと割と何でしょう、かなりあのハイレベルというか、
うん、
そのこうどう使ったらいいんですかみたいなのはあんまりなくて、
うん、
まあ当然あると思いますけど、うん、やっぱねそのエンジニアの方とかかなりそのテクニカルな人が使うみたいなところで、まあ、使い方は分かってるけど これなんで失敗したのとか、うん、これ原因なんなのみたいな、結構テクニカルな質問が多いっていうところですかね。
そうですね、うん、まあ、ただそのお客さんの層もうちってそれこそノーコードを歌ってるので、うん、あの行動を全く書けない人っていうのも一定数いて使っていただいてるので、うん、すごい高度なものと、まあ、そうではないものとか結構幅で言うとばらつきはあるんですけれども、うん、まあ、あのテストがなぜ失敗したかがいろいろ多分あのお客さん側で見ていただいたけどわからないっていうものがやっぱり多いっていう感じです
ね、うんうん、なるほど。そういうところのサポート、まあ、そのなんでこれが失敗したのかっていうふうにこう問い合わせを来てから実際どう対応されますか？
問い合わせが来てからまずはあの本当にお客さんがどこで困っているのかっていうのが分かりにくかった場合はそれを聞き返して、うん、でそこから調査に入りますね、
うんうんうんうん、調査に入るのはあれですよね、そのだから、まあ、場合によるのかな、まあ、テクニカルサポートエンジニアがこう入ったりとか、うんうん、はい、今カスタマーサポートの人たちもこう自分で調査したりっていうことも
ある程度なんかやれるところまではやってますね。全く分かんないとか、うん、このエラーコードは開発じゃないと分からないだろうみたいなものもそのまま投げちゃったりはするんですけれど、まあ、環境ごとによってこの環境では起こっててこの環境では起こってなさそうだみたいなのはクロスブラウザでちょっとテスト回してみて本当にそれが再現されるのかを見たりとか、あと処理スピードが遅くってオーティファイがあの定期的に失敗しちゃってるみたいなケースとかも、まあ、あるので、そういったものとかはあの間にちょっと何かを
入れてとかって話ですよね、はい、うん、
とかはあるかなと。
あ、そういう意味ではそっか、確かに。だから失敗したっていうのでもなんかすごくテクニカルなものじゃなくて、うん、割とそのなんかよくありがちなもの、
うん、
テスト自動化するときにつまずきやすいポイントみたいなのが結構共通してあるから、
はいはい、
そういうところはサポートエンジニアの方でもカスタマーサポートエンジニアで対応してしちゃうっていう感じですね。
そうですね、
うん、いや、そうだからやっぱオーティファイみたいなそのテストの自動化のツールってというかテスト自動化自体って、まあ、それこそなんかこう自動化するとなんか失敗するみたいなで手でやってると別に問題ないんだけど、なんか自動化したらコードが動かないみたいなことって、まあ、よくあると思うんですよねだからそこをね、やっぱりね、僕らとしてはやっぱそのちゃんとサポート きちんと搬送させるっていうのがすごい大事かなと思って、多分初期からすごく力は入れてるんですけど、実際どうですかね、お客さんの反応というか、あのそういったサポートをしていって、なんか どういう反応をいただいてます？
どういう反応、うん、まあ、あんま悪い評価みたいなのがうちはそこまで多くないかなと思ってはいるので、お客さんもある程度の満足度っていうのはあの与えられてるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、いや結構だから僕もお客さんのこう事例インタビューとかで話を聞くと、
あ、はいはい、
いやすごい手厚いサポートがあ
って。よかった。
いやでもね、まあそう、確かにだからね、あの、サポートして解決した後どんな感想を持ってるかみたいなって、うん、今ね、レーティングついてるけど、それだけじゃ分かりかねるところ
だったりするんですよね。そうなんですよね。うん、全部はやっぱり分からないので、あれだけだと。
確かに。あ、でもすごい、だから僕がお客さんと話すと、やっぱりすごいこう、オーティファイカスタマーサポートめちゃめちゃ助けられてますって、声はすごく聞くので。う
ん、よかったです。
やっぱりね、こうツールだけ提供して、あと吉野に自分でやってくださいみたいなのが、なんというか、
うん、
難しい、うん、結局ね、失敗しちゃった時になんで失敗しちゃったんだろうって、
うん、
ね、ゴリゴリコード見て分かる人だったらいいかもしれないけど、うん、そうじゃない人も多いとなると、
うん、そうなんですよね。なのでお客さんもこうお客さんと私たちっていう関係よりも多分ある程度同じ 50-50 みたいな感じで、こうテストが失敗した時に相談できる同士みたいな感じの、私たちもそこは気をつけてて、なんかこう、はいはいはい、私たち自身からこう何かを教えてあげるとかっていうよりは、そのこうコミュニケーションをちゃんとするとか寄り添うみたいな方、うん、私もそのプロダクトの一人ってわけではないんですけど、そういうぐらいの気持ちでこう寄り添えるような対応みたいなのを気をつけてはいますね。
うん、確かにそうですよね。なんかすごいお客さんといい関係ですよね。
うん、なんか普通に仲良くこうチャットしてる時とかもありますよ。なんかスタンプ送ってみたりとか
スタンプの機能ありますからね、なんかインターコムでね、
うん、とか結構あの楽しくびっくりマークいっぱいつけてみたりとか、そんな形で会話してるので、
うん、確かに、はい、うん、いやすごい本当にうちお客さんに恵まれてるなと思ってて、
うん、本当それはすごい思いますね、
うん
うん、
いいお客さんが本当に多いというか、
うん、多いと思います。
やっぱ一緒にね、なんかこうパートナーとして伴走しているなという感じがやっぱり話すたびにすごい思いますね、
うん、 ですね。
うん、ありがとうございます。なんかこうね、前職からこうカスタマーサポートとかやられてて、まあ、特にオーティファイの方でこうなんか、なんでしょう、ユニークなこととか、
うん、
違ったこととかって何かあったりします？
ユニークなこと、まあ、お問い合わせはその全然タイプが違うなっていう、人のタイプも間違いますし、お問い合わせの質も違うっていうのはありますね。
うん、
やっぱりこうプロダクトに関わっているお客さんだからこそ、こういう問題はやっぱり起こるよねとか、ある程度のこう想像した上でのお問い合わせっていうのが多いので、まあ、無理難題言われることはないっていうのは正直すごいびっくりしました。結構今すぐ直せみたいな電話をもらったりとか、やっぱり前職の時とかは IT 系の方々じゃないので、医療系の先生とかスタッフさんとかとお話するので、
そうですね、
あるんですよやっぱり、定期的にそういうのとか、なんでこれが治らないんだ、これが治らないと困るみたいなのをずっと言ってる方とかも、まあしょうがないと思うんですけど、まあ、
困るのは困るでしょうから
ね、しょうがないと思う、分かるけど、こっちもね秒で治せたりとかすぐ治せたらやってますっていうところもあって、ごめんなさいっていう気持ちはあるんですけど、どうしてもこう現実的にできることじゃなかったりっていうのがあったので。
そうですね、その辺はまあね、開発に関わられている方がほとんどなので、なんていうかね、そういう問題に対する理解度みたいなのが高いですよね。
まあでもそれにやっぱ甘えちゃいけないなっていうのをすごい思っていて、みんな優しいからこそ、ああそういうことでこういう状況なんですねっていう事情の理解はしていただけたりはするんですけれども、そこからはやっぱり私たちのスピードだったり、どうしてそれが起こったのかの反省をしたりだったりとか、その辺はやっぱり私たちがちゃんとしてお客さんの、まあ、期待値以上のものをずっと出し続ける必要はあるなと思ってはいますね。
間違いない。
はい、
なんかあとね、オーティファイの場合ってこういう機能が欲しいですとか、まあ、その問い合わせを受けた結果、その今の機能では解決できないとか、なんか新しい機能に関するお問い合わせとかも結構あると思うんですけど、
ありますね、
そういうところのこうなんか対応とか、チーム内の連携とかどうやってるかみたいなところをちょっと聞いてもいいですか？
そうですね、まあ、うちは近澤さんがよく言っているバーニングニーズっていうのを大事にしているの で、ね、まあ、このポッドキャストもバーニングキャストになっていると思うんですけど、なので、まあ、お客さんからこう問い合わせをいただいた内容ってどこかにペインがあって、絶対そこでお客さんがこう何かを考えているからお問い合わせをしてきたっていうところをまあ、絶対そうだっていうのは認識としてあるので、じゃあ何で本当にお客さんが困っていてどうしてなのかみたいなところはちゃんと聞くようにしてますね。結構お客さんって何々できるようになりませんかとか、何々を要望しますとかって言ってくるんですけど、結局そこのペインが大きくと、実は全然なんかその機能じゃなくて、もっと最適解のきっと機能があったりみたいなことが往々にして結構あったりはするので、ちゃんとお客さんがどこでこうペインを感じていて、でそれがどれぐらいお客さんにとって辛いことなのかっていうのを、ヒアリングをして、それをプロダクトオーナーにこう連携するっていうところをすごく大事にしてますね。
すごく大事なところですよね、
はい、
なんかやっぱね、お客さんというか、まあやっぱね、僕もやっぱサービスを使ってて、やっぱそういうリクエストするときって、これできませんかっていう、その こういう機能実現できませんかみたいな、なんかそっちのソリューションからやっぱり話し始めちゃうことってすごい多いと思ってて、でただなんか なんでそれを思ったのかっていう背景がやっぱりないと、結局なんかそれ作っても意味ないみたいなこともありますからね。
そうですね、実際そういうことって多分各プロダクトで起こってたりするのかなと思うので、意外とこう大きい機能で出してみたけどあんまり使われなかった、ね、悲しいみたいな、
あるある、
それって多分実際リリースした人たちにも申し訳ないなみたいな部分になるので、ちゃんとお客さんの本当に期待しているところを理解した上でやっぱりプロダクトに反映させていく必要は絶対あるなって思いますね。
そこのなんかでも深掘りみたいなのって、結構難しいと思うんですけど、
そうです
ね、深掘り力をこう高めるコツって何かありますか？
高めるコツ、
どういうふうに聞いてるかとか、
まあ、でも前に多分里巻さんがポッドキャストに出た時、私のチームリーダーリードをしている里巻さんって人が多分前回前にこうポッドキャスト出てたと思うんですけど、その回で言ってたと思ってるんですが、やっぱりこうクローズドクエスチョンをするとか、答えやすいような質問をするとか、方向性もこの方向から行った方がきっとこう答えやすいだろうみたいなところにフォーカスして質問を投げるようにしてますね。
確かに、だからオープンにしないってことですよね。
そうですね、
こうですか、ああですか、イエスノーみたいな、でイエスだったらこっち、ノーだったらこっちみたいな、 確かに、なるほど、
うん、要望はお客さんからいただいた後のところって、多分お客さんとしてはこの機能が欲しいって言ったら終わりでいいはずのところを私たちがこう深掘りしに行っているので、お客さんにしたら多分プラスアルファのちょっと面倒なことみたいなところもあるので、できるだけこう回答しやすいような文面で書くっていうのをしますね、う
ん、
やっぱり
確かにね、うん、なんか下手したら質問を質問で返すんじゃないと怒られちゃうかもしれない。できませんかっつってるのに、なんで必要なんですかみたいなことをカジュアルに聞いちゃうと、
本当に多分やり方間違ってそういう風に聞こえちゃったりするので、うん、気をつけなきゃいけない部分だと思うんですよ ね。
結構ね、そのなんかね、対面でなんかミーティングの、あの状況とかであれば、なんかもうちょっとね、そのカジュアルに聞きやすいのかもしれないですけどね、こうテキストでこう来たものに対してなんか、うん、質問にまず答えてくれよみたいな感じに多分やっぱなりますからね、うまくやらないと。
そうなんですよね、うん、そう感じさせないように、まあ、最初にちゃんと質問には答えてあげた上でのこうプラスアルファ、
ちなみにこれってこっちですかあっちですかみたいな、
うん、ですね、うん、そこはこう明確にバシッと書くように逆にしてますね、うん、なんかあんまりこうこの機能ありますかって聞かれてないですって答えるときにありませんって書くと強く聞こえちゃったりみたいなところもあるので、こうほんわり書くところもあると思うんですけど、うん、結構ちゃんと書いて、ただちゃんと書くけどごめんねっていうことが伝わる文章にしてたりとか、あと絵文字を入れてみたりとかで、うん、その機能はないですごめんの絵文字みたいなのを入れて、うん、だから教えてほしいんだけどっていうのをこう書いたりっていう、
うん、まあそうですよね、うん、だから詳しく聞いたらやっぱり実現できるだろうし、うん、だから教えてくれっていう感じになりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なるほど、その辺はねやっぱりまあなんか、まあ、うちの特徴か分かんないですけど、やっぱりねそのお客さんのこう問い合わせ起点から、うん、やっぱりそのフィードバックからやっぱり開発をすごくしているというところは強いと思っていて、うん、その辺どうですか、こうなんか具体的な連携ってこう来たフィードバックをこう開発チームに伝えてみたいな感じでこうやり取りされていらっしゃいます？
そうですね、まあ、一個ずつ今プロダクトオーナーがあのお問い合わせ対応 の、 あの内容全部今見てはくれてるので、もうあの生の声をそのままどうぞっていう状態にできてるので、うん、本当に多分全部見てもらえるようになってると思います。
あれすごいですよね。
あれすごいです。楽になりました、
ね、プロダクトボードっていうね、あのツールを導入して、インターコムの問い合わせとかもそのままペタペタ貼っていくんですよね。
そうです、もう勝手に全部自動であのタグをインターコム上でその特定のタグを貼ると、でそのタグで連携させてるんですけど、
なるほど、
はい、タグを貼ると全部あの更新されるごとに全部こう内容が入って
すごい、あ要望みたいな感じでタグ貼るとパッと来て、
はい、
でね、あのプロダクトマネージャーはそこの要望リストを見てるから、はい、あこの要望は この課題みたいな感じでこうマッピングして、
うん、あそうですそうです、
それでこうねその課題のスコアリングみたいなのをして、うん、こんだけ問い合わせ来てるからこれやばいでしょみたいな、うん、いうところからねプライオリティに反映させてるみたいな感じですよね、はい、いやだから そこのね結構なんかまあプロダクトボード入れたっていうのも大きかったですけど、まあもともとね、うん、あのクリックアップでこう貯めてっていう感じ で、ね、そこのなんかフィードバックからプロダクトに反映させるサイクルみたいなのもすごい出来上がってきたのが、
うん、
すごい個人的には良いなという
ふうに思ってますよね。そうですね、最近まあメンバーもエンジニアの方が増えたっていうのもあって本当に開発スピードもどんどん上がって、うん、
めちゃめちゃ速くなって
る。いやそうこっちが追いつかないんじゃないかって不安になるぐらい速くなって
半年前には考えられないぐらいの開発スピードが出て、
すごい嬉しい限りです、うん、本当に、うん、
そうですね、まあ、だからなんかねやっぱそのなんだろう、ものによってはその会社の組織とかによってはなんかやっぱその CS とプロダクトがこう分断されてみたいな、うん、あのやっぱ CS の声がなかなか届かないみたいなこともありうると思うんですけど、なんかその辺がやっぱねうちやっぱバーニングニーズをこう重視するみたいなところがやっぱ全体のカルチャーとしてはあるから、うん、まあ、そこでねみんなやっぱり顧客の声からちゃんとバーニングニーズ聞いて開発しようみたいな意識は強い組織になってきてるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、
う
ん、ど
う
ですかね。
す
僕がそう思ってなかったら困るの。
そうです、うん、本当になんかシンプルイズベストでいいのかなみたいなのもあって、やっぱり一つの目標がクリアに分かりやすいじゃないですか、バーニングニーズ。
そうね、う
ん、それもあってみんなそこに向かって走ってるっていうのがすごいなって思います。こんなに、こんなにみんなが同じ方向を向く会社って珍しいのかなって思うので。
そういう感じありますか？
はい、なんかみんな本当にバーニングニーズなんだなって入社した時にすごい思いました。
マジで。なるほど、
はい、
確かにね、うん、 まあ、燃えてない課題は解決しないですからね基本的に、
うんうん、そうですね。お客さんのこうペインになっている燃えているところをこう解決させていくっていうのがもう一番大事な部分ですかね。で多分燃えなくなることはないんじゃないかな、うん、何かはやっぱりみんなどこかで困ってるので、
ね、そうそうそう
そ
う、
それを改善していくときっとお客さんもずっとフォーティファイを使い続けてもらえるんじゃないかなとも思うので、
うん、
はい、
なるほど、ありがとうございます。なんかこうさゆさんから見てこうカスタマーサポートっていうのがこうオーディファイにもたらす役割というかなぜ重要かみたいなところってどういうふうに考えてますか、
うん、まあ、お客さんの多分一番の窓口だなって思ってるので、うん、お客さんが何かこう相談したい時に手軽に相談、ここに相談してもあんまりこういい回答もらえないからなみたいなプロダクトには絶対したくないなと思っていて、うん、ちょっとしたことでもこう相談に乗れるようなプロダクトな、カスタマーサポートで、それをすることによって、まあ、プロダクトにいろいろなこう情報をもたらしたりで、それによって開発がこういいサイクルで回ったりみたいなところに絶対カスタマーサポートって一枚噛んでるなと思ってるので、
うん、
そこがすごい重要だし、私としてはそこを一番楽しみながら働いてるとこかなとは思いますね。
全ての起点ですよね、
うん、お客さんの声って多分そうだと思います、ね、
お客さんの声をやっぱその一番最初に受けて、
うん、
それを組織に反映させていくって、だからここがない限りはプロダクトも良くならないし、
うんうん、
組織も拡大しないしみたいな、うん、いう一番最初の入り口というか、
はい、うん、こけちゃいけない場所だと思
います。こけちゃいけない、そうだ、ここで本当になんかバイアスなく正しく情報を伝えるみたいなのがめちゃめちゃ大事ですよね、
はい、はい、そう思ってます私も。
そうそう、まあね、なんかまあいろいろ課題はねまだまだあるかもしれないですけど、なんかそういうなんか ベースのこうプロセスとか組織ができてきてるのはすごい個人的には何でしょうね、誇らしいことだなというふうには思いますね。
はい、
うん、なるほどという感じでね、まあ、カスタマーサポート絶賛大募集中と
です
ということで、こうなんかね、あのこれを聞いててカスタマーサポートにこう、ね、魅力を感じていただける方がいたらぜひオーティファイに来ていただきたいなと思うんですけれども、なんかこうアピールしたいこととかありますか。
アピールですか、はい、アピールというか、めちゃくちゃさっきしまくってます
けど、メッセージみたいな、
メッセージ、うん、
なぜオーティファイのオーティファイにカスタマーサポートとして入るべきかみたいな、
なぜ、まあ、今のフェーズで言うと本当にカスタマーサポートっていう一からこう何かをこう作り上げていくっていうところがカスタマーサポートの多分最初から最後までみたいなところを見れるフェーズだと思ってるので、うん、と立ち上げたい人とかにもおすすめですし、やっぱりお客さんのニーズをこうちゃんと理解をするっていうところは多分うちどのメンバーもめちゃくちゃ得意にしてると思うので、うん、でこのスキルって多分どこの会社のカスタマーサポートに行ってもきっと生きる力だと思うので、
間違いないですね、
はい、そこをまあ学びたい方とかそこを自分もやっていきたいなっていう方にはすごいおすすめかなと思います、
ね、深掘り力とかね、その聞き方みたいなのは ね、
はい、
かなりのテクニックの知見が溜まってますからね。
そうですね、
うん、あとね、それをこうどうプロダクトに反映させるかみたいなところも、
うんうん
うん、まあ、かなりしっかりしたワークフローができている中で、
うん、
まあ、その中で、まあ、カスタマー寄りのこう技術を身につけるには最適な場所なんじゃないかと、
うん、そう思います、
いうことですね、うん、めちゃめちゃ魅力的じゃないですか。
はい、魅力的なのでぜひお願いしたい
どういう方がいいんですかね。
どういう方、
うんうん、どういう方に来てほしい。
一番は誠実な方、まあ、みんな大体誠実だと思うんですけれども、まあね、うん、やっぱりお客さんとの対応って嘘ついたりしてはいけないと思いますし、こう誠実にあの相手のことを思いやりながら対応するっていうのが一番大事になってくると思うので、うん、誠実性を私は結構大事にしてあの採用の時とか見てたりします。
うん、いいですね、
はい、
やっぱね、まあ、オーティファイ、まあ、オープンなカルチャーだし、
うん、
みんなね、なんていうか包み隠さず話すし、
うん、
いい人多いですよね。
そうですね、みんないい人が多いです、う
ん、みんないい人だね、
はい、なんかすごいあれなんですけど、でも本当いい人っていうのがちょうどいい感じ
いい人っていう感じがちょうどいい、うん、いい人多い、
みんな、うん、すごい素敵な方が多くて、
ね、
はい、大好きです、皆さん。
いや、いいですね、はい、ありがとうございます。そんな感じですか、なんかあと話しておきたいことないですか、
はい、なんだろう、なんかあるかな。
大丈夫、
大丈夫です、あのぜひ募集ですっていう、
はい、ということでね、あの、はい、本当絶賛カスタマーサポート大募集中というところで、まあ、今ならね、やっぱりその立ち上げ 中の OT5 for Mobile という新製品のサポートという部分もありますし、
うん、まだまだあっちはこれからなので、
ね、まだまだあっちはね、もう本当にもうバーニングニーズの塊みたいな感じになってますから、は
い、塊でしかないのかなっていう、
もうね、この消化活動に来ていただける方をとにかく募集してるって感じですよね。
はい、うん、まあでもだいぶ落ち着いてきて今は、はい、
まあね、そう
プロダクトも安定してきましたね。
そうですね。
でもまあこれからやっぱりどんどん機能増やしていって、お客さんのやっぱりいろいろなニーズをこう聞きながらこうやっていく部分になるので、
そういやすごいお客さんのね、やっぱバーニングニーズは本当にこう固まってるというか、
モバイルはすごいですね。ウェブ以上にやっぱり
もうなんというか、あそこも大変ここも大変みたいなのが、うん、めちゃめちゃあるんで、
うん、
なんかそれこそこうなんかいろんな発見があるだろうなっていう感じしますよね、
う
ん、
そうです
ね。サポートやってると
、お問い合わせ一つでも、あ、そうか、そういう機能もテストするんだなって当たり前になる
けど、そうそうそうそう、
結構機能がやっぱりモバイルの方が圧倒的にウェブより多くて、あ、確かにその機能もチェックしないと、失敗したら落ちたらお客さん困るやつだなみたいなのとかは結構やっぱ勉強になるので、
いやなる
と思って結構日々あの勉強させてもらってます。お客さん
外から見てたら結構わかんないというか、うん、僕も結構その OT5 for Mobile は割と初期の頃営業自分でしてたので、
うん、そうですよね、
うん、なんか例えばね、そのモバイルのだけで完了しないテストみたいなのが意外と結構あるぞみたいな、
うん、
モバイルでこれやってウェブでこれやってモバイルでこれやるみたいな、
ありますよね。
あとアプリ間で、アプリ A でこれやってアプリ B でこれやって、うん、アプリ A でこれやるみたいなのって、ウェブの時はあんまりそういうのなかった、
ね、なかったですね、うん、やっぱだからこそモバイルとウェブの掛け合わせができるようになると、やっぱりテストの幅が圧倒的に広がるんだな、
めちゃめちゃ広がるんで、
う
ん、
思ってます。
そう、いや、それがねできる、まあ、の唯一のノーコードプラットフォームというのになれればいいなっていう感じですね。
そこですよね、はい、
ワクワクしますね。
はい、楽しみです。めちゃくちゃ楽しみです。
はい、ありがとうございます。じゃあそんなところで本日は OTIFY のカスタマーサポートエンジニアのさゆさんに来ていただきました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。